時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました豪華街角森部宿、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、極寒の福岡でございますけれども、
いや、びっくりしました。もう街中麻痺してますね。
そうですよね、
交通機関は。
はい、
僕ラジオ終わって帰れそうないんですけど。
いや、ね、やっぱ西鉄電車が止まってしまうと、本当に多くの方の足に影響が出ますよね。
そうですね、西鉄、JR、どっちでもうち帰れるんですけど、両方ちょっとやばいですよね。
もう結構地方の方のバスはもう朝の段階から動いてなかったようなんですけれども。
そうですね、
市内のバスはなんとか走っていたようですが、かなり遅延も出てるそうで。
やはり
なんといっても大名のですね、この周り もう路面が凍結し始めてて、もう歩いてても結構ツルツルツルツル行くんです。
僕、いや、なんか転んでる人多いらしいですね。
すみません、僕転んだんですよね。
マジですか。それかかとから歩いてるんじゃないですか。
それもやっぱ関係ありますか。
関係ないです。僕はもうつま先から行ってますんで。
そうなんですね。僕こけた時はちょうどですね、スマートフォンを2つ、携帯とスマホで、それ見ながら歩いてしまったんですよ。
あ、そういうこと
ですね。目線も関係ありますよね、きっと。
いや、あると思いますよ。
目線を奪われてたら危ないので、ぜひ皆さん歩き携帯とか歩きスマホ、ね、
そうですね、道連れがね、増える可能性もありますから。
そう
そう、人混みの中とかだとですね、
気をつけていただきたいと思います。そんな中でも先生はなんか今日はニット帽なんかかぶっちゃったりなんか。
いや、これ先生、あまりにも耳が冷たいのでさっき買ってきたんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、お乳です。
お乳なんですね、はい、久しぶりに聞きました、お乳という言葉。
あ、やっぱ昭和世代ですよね。
でもすぐに分かりますね。セーターの首の長いやつなんて言います。
タートルネック。
お、タートルネックできました。とっくりという方だと思うんですけど。そっちじゃない。
いや、今ハイネックですかね。
ハイネックとかいいみたいですね。
いや、でもなんて言っていいかもう分かんないですよね。
本当ですね。あ、ちなみに先週末はスノーボードのツアーにも行かれたんですか。
いや、行きました。
あ、そうですか。どうでした。は
い、いや、雪が降って、あわや帰れないんじゃないかと思ってたんですけれども、はい、福岡までは順調に帰ってこれましたね。はい、
逆に福岡の方が結構大変な感じだったですか。
帰ってきてからはもうしんしんと雪が降り積もりつつありましたね。もう帰りの移動の最中はですね、はい、で朝起きてしまうと、今度はもうフェイスブックアップしたんですけれども、はい、もう10センチ積もってましたね、うちの周りは。
10センチ。
はい、
かなりですね。
いや、もうすごいですよ。もう一面もう銀世界ですよね、これは。
じゃあもうスノーボードの会長も今年雪が少ないとかって言われてたじゃないですか。はい、でも行った時は結構たくさん。
いや、もう全く問題なかったです。
あ、本当ですか。
はい、
そういった意味ではですね、スノーボードとかウィンタースポーツを楽しむ方にはいいのかもしれないですね。
そうですね。
はい、ということで今日もですね、こういったマッスルトーク満載でお届けしていきたいと思いますよ。はい、また番組は後日も聞いていただけるようにネット上で配信も行っています。 Facebook をなさっている方はぜひ福岡街角森部宿の Facebook ページにいいねをお願いいたします。そうしますと放送アーカイブがタイムラインに上がってきますよ。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもご視聴いただけますので、チェックをお願いいたします。福岡街角森部宿、この番組は株式会社ゲット、IMB 株式会社の提供でお送りいたします。最高品質を目指して作りました。IMB のオメガ3 DHA EPA、 世界初の特許真空低温ハイブリッド製法で有用成分を損なうことなく抽出。今なら約1ヶ月分を税込み価格1300円でご提供。詳しくは IMB オメガ3で検索。コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡街角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマイジムのコーナーです。さあ、今日のマイジムなんですけれども、日々トレーニングをさせていただいているわけなんですが、先週の森部宿、
はい、
BMS ボディメイクスタジオでのトレーニングがですね、非常にきつかったというお話をまずしたいと思うんですけども、時間はですねいつもより短かったんですけど、
そうですね、
非常に追い込まれた感じがありました。それなぜかと言いますと、同じ部位を違う形で連続して鍛えるという方法だったんですね。その時やったのがですね、ベンチプレスの後腕立て伏せとかですね、 バーベルを持ってのスクワットの後ジャンピングスクワットとかですね。こういう鍛え方といいますか追い込み方をしたのは僕今回初だったんですけど、
初体験だったんですね。
初体験だったんですけど、はい、短い時間でまあきついわきついわと。ああいうのって普通にこうよく行うパターンの練習方法になるんでしょうか。
まあ、結構マニアックですよね。
マニアック、
はい、普通はあそこまでやらないですね。
ああいうことをやるときってなんか目的というか効果を狙ってということがあるんでしょうか。
そうですね、運動のまあ刺激をまあ変化させることによって、うん、まあ、新しいまあショックを与えて、
はい、
まあ、より効果を引き出そうとしているわけなんですね、まあ、マンネリ化を防ぐというのがまあ一番です。
マンネリ化を防ぐですね、は
い、それと、まあ、短時間にこう密度の高いトレーニングをする、
うんうん、
まあ、その分は回復の時間がまあ長くなるので、
うん、
まあ、トレーニング時間が短くなるということですね、
はい、
あとはもう回復のためにまあじっくり体を休めてくださいと。
なるほどですね。例えばサーキットトレーニングじゃないですけどマシンと、まあ、ウェイトとか、まあ、自分の自重を使うとかさまざまなトレーニング方法あると思うんですけれども、まあ、胸を鍛えた次足鍛えます次腹筋鍛えます背筋鍛えますということでこう順々に巡るパターンの時と、最初にですねマシンで例えば、腹筋を鍛えますでその後自分の体重を使っての腹筋をしますとか、そういう、こう連続して同じ箇所を鍛えるのとでもこうどっちがいいとかじゃないですけど目的によって変えた方がいいということですか。
そうですね、はい、目的によって変えた方がいいんですけれどもかといって、まあ、いつもいつも変えてると体がどの刺激に対応しているか分からなくなりますので、
はい、
ある程度慣れるまでは同じようなタイプのことをやってあげる方がいいですね。はい、だからまあ通常のトレーニングってまあそのこうベースがあれば、はい、たまにショックを与えるために、まあ、先週行ったスーパーセット法とか、
はい、
まあ、サーキット法とかいうのをこう混ぜて、
はい、
やることによって、まあ、ほぼほぼ問題なく。
ということはあれは普段我々がまあ週に一度トレーニングをさせていただいててある程度こういうパターンで刺激を毎週いただいているところにまた新たな刺激を与えるという意味で有効な方法ということなんですね。
そうです。ベースになっているのはベンチプレスとかスクワットとかのバーベルを担いでやるタイプのやつがベースになってて、はいはいはい、刺激として自分の体重を使って行うトレーニングというのが、まあ、今回のやつは、バーベルを使ったりする方が負荷が大きいので重さという負荷がですね、
はい、
だそれが軽くなった分腕立て伏せとかジャンピングスクワットでは速いスピードで動くことができると、
うん、
いうことでその速度によって刺激を与えるというアレンジをしたわけなんですよ。
なるほど。一つは重み一つはスピードによる負荷という、はい、まあ、
そういう
パターン
ですね。
腕立て伏せを高速腕立てをさせていただいたんですけどね、
はい、
まあ持たない1分ですね。
あの時間がですねやっぱり40秒の壁というのがやっぱり分かったじゃないですか。
いやありますね。特にその前にベンチプレスを上げているとかなり効くんです。でもおかげでと言ってはあれなんですけど翌日とか、まあ、今日もですけどかなりこうパンプアップされているこう効果が成果がですねいつも あのトレーニングよりも目に見えて出ているような気がします。これは気のせいですか。
いやそれはもうまさに感じている通りなんです。でこれがですね結構落とし穴でおこれいいじゃんと思って、ずっとやってると、
はい、
オーバーワークになっちゃうんですよね。
そうなんですか。
刺激が強すぎてそうするとですね今度は今こうパンパンに張ってちょっとこうがっちりしてきた感じがあるんですけど、はいはいはい、絞むような感じがしてきます。はい、限界超えたらですね。
それはどういうあの筋肉の作用なんですか。
筋肉の作用というよりもこう限界を超えた時に、
はい、
まあ、おそらくこれはあの顕微鏡レベルで見たわけではないんですけれども、うんうん、もうあの血液とかが、まあ、その通常トレーニングするとそこにこう、まあ、パンプアップ現象っていってバーッと集まってくるんですけど、
はい、
やりすぎてしまうと、もうそれがもうどっか行ってしまうみたいなこう、
うんうんうん、
まあ、イメージとしてはですねパンパンに膨らんだ風船がこう、うん、針刺してピシュッとこうしぼむみたいな破裂してそんな感じですね。
そう、もうあまり傷つけすぎると、うん、もう肥大するんじゃなくて、
はい、
しぼんじゃうことがあるような。
ありますね、これも自分の体で実験はしたんですけど。
そうなんですか。
もうこれ以上絶対無理っていうところまでやって、はい、さらに追い込んでですね、うん、もうパンパンの状態からさらに追い込んでやってたらですね、
うん、
さっきまでの針は何なのっていうぐらいもう、まあ、のふにゃふにゃになっちゃって、
はい、
あもう全然あの何のためにあの時間を過ごしたんだろうっていうぐらい情けない状態になったこともありますね。
そうなんですね、はい、じゃ じゃあ、まあ、あのこのセットのですね、この追い込み方の方法に今少し森部先生からお話が出たんですが、スーパーセットという名前が出ました、はい、スーパーセットというのがそういうあの連続して行う、あの同じ箇所に刺激を与える方法を言うんでしょうか。
そうですね、はい、異なるその種目で同じ部位に刺激を与えるという方法と、はい、うん、ほぼ同じなんですけれども、まあ、拮抗筋といってですね、
はい、
互いにこう反対の働きをする運動種目をまあくっつけて、
はい、
その部分のこうまあ前後とかいうところをまあバランスよく集中して鍛えるという方法がスーパーセット法、うん、
ま
あ、種目的に考えたらまあ2種目を連続して行うぐらいの感覚で理解しておかれると良いと思います。
なるほどですね、同じ箇所を違う形でやるというパターンと、同じ箇所ではないですけども拮抗筋をバランスよく交互に鍛えるという方法があるということなんですね。
そうですね、はい、
拮抗筋というのはその例えば上腕二頭筋の拮抗筋は上腕三頭筋ということでいいんですか。
そうです、お、まあ、体の前と後ろみたいな感じですね。
あ、じゃあ腹筋の後背筋、腹筋の後背筋、はい、まあ、考えただけできつそうですねそれ。
いやこれも結構きついですね、はい、ただそのこう腹筋の後の背筋とか二頭筋の後の三頭筋っていう時にですね、同じようにバランスよく強化するってことはなかなか難しいんですよ。
ほうほうほう、
筋肉のもうボリュームが違うので、片っぽに合わせてやるとこうやりすぎてしまったりとかですね、
はいはい、
そういうことが起きますから、やっぱりちゃんと理解した上でやらないと、まあ、あの良かれと思ってやってオーバーワークになることもあります。
そうなんですね、はい、まあ、それはまだ今回私たちのスーパーセットともう一つ名前はコンパウンドとかいう名前もついてたりしますか。なんかインターネットで見たんですけど、
はい、まあ、
あとウルトラとかもありますか。
あ、それはですね、
また違うんですか。
まあまあ、あの一般的ではないんですけれども、あ、ね、まあ、勝手に言ってる人はいますね
そうなんです、
はい、あのいろいろ言い方があって、まあ、
はい、
あのまあ、スーパーセット法があったらトライセットだとかジャイアントセットとかですね、まあ、いろいろこう組み合わせて、まあ、要するにまあその運動強度がどんどん増していくっていうのをいろんな言葉でまあ表現しているわけなんですけれども、
はい、まあ、じゃあそのことにあまりとらわれる必要はなくて、
はい、
まあ、その何をやっているのかをしっかり把握しながらあの組み立てていくということ
が
大切なわけですね、
はい、
いや、いい刺激でした。まさかと思ったんですけど、じゃあ今度は拮抗筋のパターンの追い込みもいつかBMS では、
いや、拮抗筋のパターンのやつはもうやってるんですよ、すでに。
あ、そうなんですね、はい、気づかないうちに、
はい、もう通常やってるやつですね。
あ、そういうことなんですね、わ、はい、かりました、まあ、そんなわけでですね、このいい体験をですねまたあの継続していくようにですね、家でできる例えばその同じ部位をですね刺激する、自重を使った MSPP の方法って何かいいものってございますか。
ですね、まあ、いい方法としては、まあ、例えば上半身に関して言いますと腕立て伏せをする、
はい、
まあ、プッシュアップという種目なんですけど、うん、それから、まあ、メルマガでも紹介したんですけども、リバースプッシュアップとい って、
はい、
まあ、それこそこのスタジオで撮影したのがありましたね、
はい、
あの椅子を2つ並べて、
はい、
足を椅子の座面に上げて、もう片方の椅子にはあの腕を後ろ向きにこうついて、
はい、
でそれで腕立て伏せをすると。どちらも上腕三頭筋にも刺激を与えるスーパーセットということになりますね。
なるほどですね、はい、ぜひあの胸、の筋肉とかですね、まあ、上腕二頭筋三頭筋鍛えられて、いらっしゃる方は、今のですねプッシュアップと背後の、何でしたっけ名前が、
リバースプッシュアップ、
リバースプッシュアップ、
はい、試してみてください。この場合はですね、はい、リバースプッシュアップを先にやってください。
お、それはなぜですか。
怪我したくないなら。
え、違いがあるんですか。
いや、リバースプッシュアップ、椅子の上に体あの手を置いてやりますから限界までくると落ちちゃうんですね。
なるほど、先に、
はい、怪我してしまう可能性が非常に高くなります。
なるほど、なので、はい、リバースからということですね、はい、ぜひ皆さんも試してみてください、
はい、
はい、以上マイジムのコーナーでした。ではここで1曲ですね、マッスルソングいきたいと思います。
はい、それではですねフューチャーボーイズでベストナイトオブユアライフ。
Change, but tonight I'll take you away. But tonight I'll.
コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部雅弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストはエステサロン、プライベートサロンリプルを経営していらっしゃいます美人オーナー青木奈美子さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
こんばんは。
いやー、もう美しい女性がまた来てくれましたよ先生。
いやいやいや、
緊張してるな。
もうラジオ初めてなんでちょっと、はい、
そうですか、
はい、
大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。
初めての環境なんですけど、もうあの電気消えてしまってますからね。
あら、
いや今日はこの大名が本当に凍りつきそうなので、多分もう早く店閉めようという話なんでしょうね。
そうで
し
ょうね。
そうですよね。
そういう店舗も多い中、足元の悪い中、お越しくださいました。いやいやい
や、ありがとうございます。
ありがとうございます、呼んでいただいて、はい。
ね、でも、うん、ここにですね、経営というふうにあるんですけれども、はい、プライベートサロンリップル、これは、はい、エステサロンということなんですね。
はい、一応送信ボディをメインで、うん、あと、まあ、フェイシャルもさせてもらってるんですけど、ええ、はい、もう完全紹介制で個人でさせてもらってます。
完全紹介制って、まあ、会員制みたいなもんですか。
そうですね、
ご紹介をいただかないと入れないってことです
か。そうなんです。
さすがですね。ちなみにそのサロンって、はいはい、今経営されて何年ぐらいになったんですか。
一応始めたのは2013年の4月、はい、なので、はい、
すごいじゃないですか。なかなか競争の激しい、ね、世界だと思いますけれども、
は
い、
そうですね、
でも間もなく丸4年ということで。
そう、4年目に、はい、ね、入りますね、はい、
4年目に入ると
、はい、
送信、
はい、
フェイシャル、じゃあ、まあ、女性のお客様が中心、
はい、女性が、はい、もうほとんどです。はい、
ちなみにその経営をされたのでおいくつの時だったんですか。
は3年前なので、25歳です。
若くないですか。25歳ぐらいで経営される方って結構いらっしゃるんですか。
あ、いやいやいや、もう
やっぱり若い方ですごい、
3年間、はい、その大学卒業して、うん、OL をしてたので、おーおーおー、社会人経験積んで、その間にこうずっと勉強しながらシフトしていった感じですね。
どういうところから自分で経営しようっていうふうに思ったんですか。
はい、いや、元々その美容の仕事はずっとしたいと思ってたんですけど、うんうん、まあ、その経営をしたいっていうよりかは、もう自分らしく自分のやりたいことで行きたいと思ったら結果そうなっちゃったっていう感じですね。
ということはなんかこだわりがあるわけですか。はい、こうだ、はい、みたいな、自分のこうサービスとか、あ、こういうのをやりたい。
そうですね、そうですね、本当の意味でその間違ったやっぱダイエットしてる方とかも多いので、食事であったり、まあ、その今習わせてもらってるトレーニングであったり、正しいダイエットをお伝えしたいの、うん、はい、がありましたね。あと個人でしてるので、うん、営業はあんまりかけてないです。
ああ、
安心してやっぱ、ね、うん、大手のサロンだと結構営業がすごくって、うん、結果はいいけどちょっと気持ち的に通いにくいとかっていう声をたくさん聞いたりするので、うん、まあ、価格もその今までは CM してなかった分下げて、うん、はい、価格的にも気持ち的にも通いやすいようなサロンにしたいなと思って。
そうですね、
どうにかしてやっぱ知らないといけないですね。
そうですね、
紹介がないと入れないということで、
はい、
う
ん、それでですね、はい、今まではその完全に紹介制でさせてもらってたんですけど、うんうん、3年目に入ったとこから、うん、周りでやっぱ独立したいっていう女性の 若手の子が増えてきて、はい、ちょうど年末ぐらい、昨年末ぐらいで、トレーニング終わって、今年からスタッフが2名ぐらい増えたので、
うん、あら事業拡大でございます。これ
すごいな。
いやいやいや、なので、はい、
もう隠れ家だったのが
ちょっとホームページも作らせてもらって、はい、
素晴らしい。
ホームページから、
はい、
まあ、ご入会というか
ことも今年から、
うん、可能なんです、
ね、はい、可能にしていきました。はい、
そうなんですね。でもそうやって事業がこう拡大じゃないですけど、はい、伸びてるってことは、で新しい子も入るってことは、
はい、
やってらっしゃることが、まあ、皆さんのニーズに合ってるからっていうことですよね。
ということでしょうね。
はい、そうだと、その元々いいですね。
正しいダイエットを伝えたいというのは、はい、まあ、今核だというふうに僕は受け取ったんですけど、
はい、
で、まあ、価格的にもサービス的にも気持ち的にも、はい、もっとこうフランクな格式を下げたもので、
はい、そうですね、
皆さんが綺麗になっていけるんじゃないかと、
はい、
その思いに至った のは何のきっかけなんですか。だって全然痩せる必要ないじゃないですか。
私がですか。
だからダイエットめちゃめちゃしていたわけじゃないん
です。いやでもその今私がそのしてるのは、うん、やっぱりモチベーションを、うん、つけてあげたい、
まあ、高くするということですか。
そうですそうです、うん、モチベーションを上げるとみんなやるじゃないですか、うん、ダイエットだったり 、うん、食事筋トレ。だからまずは私があんな風になりたいっていうような形で見せてあげ見せないとと思って、うん、ちょっとはい絞りましたはい、やっぱその痩せる方法とかも大事なんですけど、いくらいい方法を知ってもやっぱりモチベーションが入らないとしないじゃないですか、なのでそこを大事にしてるんですよね、なので、はい、まずは自分かなと思って、一応ちょっと、はい、お酒も結構好きだったりするので食べるのもですね、はい、一応ちょっと太った時期もあったんですけど、また、はい、気合い入れ直して絞りました。はい、
じゃそのちなみに OL 時代は美容系 の、はい、お仕事だった
はもう全く違うんですよ実は
、ちなみに何系の
貿易関係の仕事で営業とかもしてました。
そうなんです
ね。
まあ、また全然違う。
そうなんですよ、はい、
まあ、貿易で、営業とかなると、まあ、経営とか何かそういうふうな輸入したりとか、はい、そういうところのセンスは磨かれそうですね。
そうですね、うん、将来その自分で輸入とかもしたいなっていうのがあって、その進路がちょっと迷った時期に、うん、そういう貿易関係か美容関係か迷って、うん、でまずはその社会人経験をしようってとこで貿易の会社に入りました。
将来は見据えつつやっぱ計画的にステップを踏んでいったということですよね、
うん、そうですね。だからその3年間はあんまり遊んでない、だからその会社終わってその夜レッスンでいろいろエステの、はい、通ったりとかもしてたので。
なんか学校に通われてたような、
はい、そうですね、学校ってスクール
スクールに、
はい、とかですね。
こういうなんかこうなんていうのかな、こう目的を持ってその進路設計ができて、でしかも行動に移せてるっていうのは本当素晴らしいですよね。
まれじゃないですか。だってもう22年卒業して3年間貿易の仕事しながら
なかなかできない、
25で開業ですよ。
いやいやいや、もうちっちゃいところからスタートしたんで、はい、もうやっと3年経って徐々に、はい、なのでだんだんもう楽しくなってきましたね。
素晴らしいですね、まあ、徐々にシフトしたというところもちょっとあまり無理なく小さな感じで
見てはよかった感じですね。そうですね、はいはい、やっぱり不安もたくさんあったので、はい、
そうですね
でもあんまりなんかこう不安とか顔に出さないですよね。
あ、出さないですね
割となんかこうふわーっとした感じじゃないですか、はい、
そうですね、まあ、ここからはジムでのですね、青木さんの過ごし方でのことをちょっと聞いていきたいと思うんですけども、
はい、
まあ、実際そうやってこの美に非常にですね、はい、伝えるということに思いがあって、はい、実際にその道に進んで形になってきて、まあ、そのままだけでもよかったところを、はい、今回この BMS の、はい、筋トレを今ですね、はい、週一通っていただいてるんですけど、
はい、
それは一体どういったきっかけで来ることになったんですか。
やっぱりそのエステ仕事からその外からっていう部分で送信でやっていくんですけど、やっぱり基礎の筋肉って大事ってずっと思ってたのもあったし、実際まあそうじゃないですかっていうところでちゃんと習いたいなと思ってたところでやっぱご紹介いただいたいいタイミングだったんですよね。なので私もエステのメニューとプラスアルファ、簡単にできる筋トレとかっていうのをお客さんに伝えたいなと思ってたので、まずは私が習ってできるところをこうカスタマイズっていうかして、だからセットでお客様に提供できたらなっていうふうに、はい、思ってます。はい、でも、はい、実際でも通ったら、なかなか、ハードでした。
そうです。スポーツとかの経験とか、スポーツ歴とかあるんですか？
スポーツはずっともう、ちっちゃい時から水泳をしてたので。
あ、水泳なんですか？
水泳です。はい。
種目は？
は、平泳ぎ。
平泳ぎで。
はい。
平泳ぎって感じじゃないですよね。
本当に何っていう感じ
で。いや、どっちかっていうと、割とこう、バックみたいな感じじゃないですか？
ああ、うん。 めっちゃ苦手でしたそれは。
そうですか、
はい、
体型的には、ね、まあ、バックとか、
あ、本当ですか、
まあ、フリースタイルって感じですね。
でもフリーもしてました、はい、
バタフライとかブレストって感じじゃないですか、
こうガッチリした感じです。
結構バタとかブレストやってる人ってこう結構なんか塗り壁みたいな体じゃないですか。
すいません、今のはちょっと皆さん、ピーを入れるのちょっと遅かったんですけど聞かなかったことにしてくださいね。何を言うんですか、ね、いやいや塗り壁って、ね、
でも
すごいですよ、なんか幅が
もうそうですね、がっちりしてるとか、
そうですね、やっぱどうしても逆三角形になっちゃいますね。
なんかバレエとかしてそうなイメージだったんですけどね。
本当ですか、
クラシックバレエとかね、まあ、テニスとかね。
あ、でも水泳なんですね。結構その泳ぐとか水に親しむのは結構好きです、
はい、もう大好きなので、はい、今水泳、まあ、ジムもか、うん、もう一個別で通っててプールも行ってるんですけど、はいはい、やっぱ趣味でマリンスポーツとか
も、お、
はい、
マリンはどんなことするんですか。
ウェイクボードと、
お、
ボディーボード、が好きです。
マジですか、
はい、
そんな華奢な体でその波に向かうなんてイメージが
感じないじゃないですか。
全然ね、
大好きのアグレッシブ、
アグレッシブですね。相当脚力いるでしょ、はい、ウェイクとか飛んだりとかそんなと、
あ、どうなんですか先生的には。
いや、もう最低限はまあ言いますけど、うん、それ大技とかしなければですね、
うん、
そんなに大丈夫ですか。
引っ張ってもらったらもう勝手に浮力がつくので。
そうですか。いや、でもボディーボードとかもう何にもなっていかないなんて、もうあれは大変ですよ。まあサーフィンやってる、
まあ背中日焼けするでしょ。
そうですね、もう全身もう真っ黒です、夏は。
そうです、
はい。
さあ、そんなねスポーツ歴もあってもうね、うん、志もある、ね、秋さんですけど、どうですか先生、ジムの様子は、ジムでトレーニングの様子はどういうの。
ここだけ空気が違います
よね。ラジオ聞いてる方は多分わからないんで、どういう様子なのかはっきりともう言っちゃってください。本当に
いやー、ゆるいです、
ゆるい。いやー、もうすいません、僕もいつも本当にもう青木ワールドが広がってるって。
本当ですか。あの
空気がちょっと違うで
しょ。違いますね、
私の中ではもう一生懸命なんですけど ね、 ね。はい、
だからもうあそこだけちょっと特別な世界なんで。
特別区ですか。
特別区、はい、特区ですよ、
特区ですよね。もう なんかこう、すいません、こう思ってなかったら失礼なんですけれども、はい、みんなこう森部先生が何秒とかこう言ってる間、
はい、
よっしゃーとか綺麗だとかなんかこう頑張ってる中、
はい、
青木さんがペチョンとパッと横見たらもうすでに膝ついてる、すでに寝っ転がってるとか、あーダメだー、ゆるっ。でもそれにちょっとこうね、苦笑して、もう森部先生ね、こう厳しくは言わないっていうね。
いや、なんかね、なんか厳しく言っちゃいけないタイプじゃないですか。
そうですね、なんとなくね。厳しい言葉が似合わない。
厳しく言っても大丈夫な人とこうある程度こう決まってきますからね。まあ、どっちかというと男性は割とこう厳しく言った方がいいかなと思うんですけど、女性の場合はもうやっぱり自分のペースっていうのをやっぱり男性じゃ分からない部分もありますので、まあ、ある程度やっぱ自分でそのペース管理はすべきだと思うんですよね。だから、まあ、できる範囲でやる、
うん、
今日のタイトルに合わせて、はい、
ね、
だからまあ無理はしない方がいいですよね。
うん、
あくまでもこう継続するために、
うん、そうですね、
はい、無理はしてないですか。
無理は、はい、まあ、無理、はい、ギリギリのところで頑張ってます。
実際に、通い始められたのが何月ぐらいだったですかね。
夏ですかね、あれ
夏過ぎ
ぐらいですかね、
ぐらいですかね、少しずつ、はい。
どうですか、通われてみて、先ほどおっしゃった自分が体感してお客様に提供したいという部分で、はい、何かこう来たから分かったこととか、来たから変わったなみたいなこととかって何かあったりしましたか。
あ、そうですね、その筋トレ自体はもうした方がいいっていうのはもちろん認識してたんですけど、うん、その毎日しないと意味がないっていうところを、うんうんうん、はい、教えていただいたので、やっぱそのジムとかに通ってると週に1回2回行って満足っていう部分があったんですけど、うんうん、その日常の中に取り入れていかないと意味がないんだよっていうところはすごく勉強になったので、
うんうん、
はい、少し、はい、数分でも取り入れるように、う
ん、はい、
はい、
ちょっと半笑いじゃないですか。
意識が変わりました。
これね、非常に重要なポイントがありまして、
はい、
特にそのこう、まあ、ターゲットというかクライアントさんが一般の方の場合は毎日なんですよ、はい、競技選手みたいな人がもう日々もともとある程度ハードにやってる人たちが同じハードさで毎日っていうともう体が持たなかったりとかするので、回復のことを考えて、まあ週にまあ2回とか3回とかに頻度が減ってくるんですけど、その人たちはですね、記録を向上させるというもうその 大前提というか、まあ、自分が、うんうん、あの達成したい目標が高く設定されているので、うん、そのペースでも継続ができるんですけど、うん、一般の方っていうのはそこがないからですね、
はい、
何のためにやってるの、いやなんとなく体が引き締まったらいいからぐらいの感じだと毎日続けれなくなってしまうんですね。でそうするといつの間にかやめてしまうと、その 週に2回とか3回って決めたペースが守れないんですよ。
だから毎日と。
そうです。だその証拠にまあほったらかしにしてるとですね、
はい、
その例えばまあうちの、まあ、ゲットとかだと、はい、まあ、あのフリーパスの会員さんとかでもものすごい安いんですよ、会費が、
はい、おいくらなんですか。
ですね、6000ちょっとですね。
フリーパス30日来てもってことですか。
そうです。
安いですね、はい、
あの1回ですかって言われるぐらいですから、
ね、はいはい、
お客さんから。
そうですね、
いや1回払ってよって思ったりもするんですけど、そのような設定にしてるとですね、
はい、
何にもこちらから手を加えない場合、あのどうぞお越しくださいとか、次いつ来ますかとか、はい、声かけとかしなければ、
はい、
定着率はもう 20% ですね。
うーん、
ということは1回ご入会いただいた方が、
はい、
全く何もしなければ5年後には誰もいないって話ですよ。
うーん、
単純に考えると。
うーん、
なのでやっぱりまあ常に新しいプログラムを作ったりとか、
はい、
まあ、キャンペーンをやったりとかいうのを、まあ、どこもやらなきゃいけない。
で、
うちの場合はご入会いただいた方はその遠くからでもあのビジターでもお越しいただくことも可能なんですけれども、その方々とはパーソナルの金額設定を変えさせていただいて、まあ、ゲットの会員さんであればパーソナル指導の料金が半額で受けれるという非常にメリットの高いあの金額設定させていただいてて、はい、まあ、それであの悶絶級のトレーニングを受けている。
悶絶級ですね。、はい、経験済みでございます。
ですね。
ちなみにあの青木さん今まで、
はい、
あのやったですね、
はい、
この森部塾のトレーニングで、はい、一番きつかったトレーニングってどれでした、はい、覚えてますか。
一番きつかったの
これやったことないわみたいな、
私こう耐える系のじっとするのは、うん、結構得意なんですけど、あのすごくハードに動かす、早く動かすのが結構苦手なので、あの腕立て伏せをした格好で、あの足を走るのとかがやっぱその苦手ですね。
腕立てダッシュですね。
そうです、
よく後半の方に入るメニューですね。
そうです、最後の最後で来るの、
はい、もうどうしようもなくなりますよね。
そうですね、
あ意外と動けないでしょ。
いや最初にですね、初めてやった時は結構動けたんですよ。でもやり方が間違ってたんですね、うん、正しいやり方を覚えてくれば来るほどめっちゃ効くんですよ。
そうですよね、わかります、ね、意外にできるじゃんとか、
最初できるなボンボン、はい、やり方が違う。
そうね、そうです、
使ってるとは違うんだ、
はい、
だからあの爆発的な動きっていうのがいかにハードかということですね。で競技選手たちはあれを、まあ、あれ以上のことを日々やってるので、それはすごいはずなんですね。
青木さんのその静止系は強いけれども、あの、はい、動かす系が弱いというのは何かその筋肉の特徴とか、
はい、
何かその彼女の持ってるものに何かあるんですか。
いいですね、気になります、そこ、はい、
これはまあ一つは慣れの問題ですね。、はい、
そもそも
スタティックかダイナミックかでも全然違うので、
はい、スタティックかダイナミック、はい、これどういう、
スタティックというのはまあ静止系ですね、
はいはい、
じっとしたあのポージング系です、まあ、いわゆる元々の MSPP のポージングの部分で、はい、で MSPP はそのポージングに部分的動作パターンとダイナミック動作パターンってこう3種類作ってて、部分的動作パターンっていうのは例えば片足を動かして止めるやつがあったら、はい、今度はその上げた足を小刻みに上下に動かすとかいうのが部分的動作パターンで、うんうん、ダイナミック系っていうことになると今度はそこにあの股関節だとかその大きなところの関節の屈曲を交えて縮める伸ばすとかいう大きな動きに切り替えていくと、でその次が専門的な動作っていうことにつながっていって、はい、例えば、
うん、
まあ、水泳をやってる方であれば、
はい、
水泳のこう、まあ、例えばブレストの場合だと、
はい、
平泳ぎのキックに近いような動きを、
はい、
バランスボールの上でやってもらうとかですね、
は
い、いうふうにこうあの発展させていく類似動作っていうことで、はい、ところがまあそのどちらかというと静止してる方が得意で、
はい、
ダイナミックに動くのは苦手だっていう方の場合は、う
ん、はい、
やっぱりあのそのダイナミックに動くということ自体を普段やってない方は難しいでしょうね。自分のこうボディバランスどこで取ったらいいかっていうのは分からないので、
うん、そうですね、やってないですね、はい、あんまり夏以外は、はい、
バランスボールとか上手だったんですもんね。
バランスボールは乗れましたね、はい、
バランス感覚
が
いい。
だから静止系の人なんかはね、うん、バランスボールとかで最初トレーニングしていいんですけど、はい、今度はその止まったまんまだと負荷が上がっていかないので、
はい、
それを上げるためにその形を変形させていったり、その上半身だけボールから出してみたりとか、うん、あるいは逆に下半身だけ出してみたりとか、
はい、
上半身も下半身もそのこう2個のバランスボールの上に乗せてみたりとか。
2個使いですか。
2個使い、そうするともっと難しくなりますね。
なるほどですね。
はい、難しそうです ね想像しただけね。
でもそういうのをやってどうですか、はい、体が変わったなみたいなところって何か感じるところありますか。
あ、でもその、うん、私食べるの好きなので結構量食べるんですけど、なんかそのお腹が出なくなったというとか、はい、ありました。
なるほど、筋肉量が少し増えてるのかもしれない、
はい、そうですね、うんうん、でやっぱちょっとちょっとやめてしまうと戻ります
ね、はい、なるほど。正直なところですね、まあ、今言ったようなところ、はい、毎日やる、
はい、
青木さん毎日何かされてるんですか、ね、
時間をこう思いっきり取るときもあるんですけど、やっぱこう取れないときも、まあ、それ言い訳ないですけどね、多いので、ながらトレーニングをドライヤーをかける間にその足の上げ下げのやったりとかを意識してます。
なるほど、はい、先生どうですか、こういうやり
方。非常にいいですね。
ながら
ながら、はい、
ながらがやっぱ一番いいですよ。
うん、
何もしないっていうよりはもう 100% 間違いなくいいし、毎日やってるっていうところやっぱ意識がやんなきゃいけないとか、うん、やるのが当たり前なんだっていうのは持ち続けることができるので、はい、それはもう他の方とはもう一線を画しますね。
ぜひもながらでも結構ですね、毎日。
そうですね、毎日、はいはい、続けていきます。まあ、
次のパターンとしてはこうドライヤーを重くするとかですね。
ドライヤーを重く、
重く
どういうことですか。ドライヤーになんか重りを巻きつけるんですか。
いや、もう素材変えちゃうとか。
素材を変える。
例えばですよ、
なんかそれ開発してください。
売れるかな。重なドライヤー重っ。
だからパワーリストつけたりとかでもいい。
パワーリストだったらあり
える。あ、足と腕を同時に鍛えるということです。
あるいはもうすんごいこう伸ばした状態でかけるとかね。
あだ、だるいみたいな。
確かに
不経済です。
いや、いいんだ。
なかなか乾かないみたいな。
いや、でも、ね、あれね、つけたり消したりとかするのが電気代使うんで。
あ、つけっぱなし
なんですね。
そうなんですか。
ちょっと早速今夜からやってみたいと思います。
親御さんに注意されて、なんでそんな話したん
だ。あの、まあ、ブラッシングを入れない場合ですね、
はい、
例えばもう単純に風だけとかだったら、はい、片っぽで持ってあの腕立て伏せの形で かけるとか、
床についてですか。
そんな写真が上がるの楽しみにしてます。なかなか青木さんが今日はプッシュアップしながらドライヤー当ててますみたいな。
でもね、はい、やっぱね、ある程度ビジュアルがいい方がやるとやっぱ説得力ある
んです。そうなんです。
僕なんかが言ったところで、まあ、仮にそれが正しいとしても、
はい、
まず聞いてくれないですよ、一般の人は。
いや、
そ、先生が言ってるからでしょみたいな感じ。
そう、ね、聞く人は聞くんですけど、うんうん、層が違うっていうところがあるなと。で、
先生から聞く方が、あってい
いんですよ、もちろん先生
だから、
はい、
いいんですよ。だから そういう方に代表としてやってもらうといいわけです。
、はい、ぜひやりたいです。
今回もですね、だって青木さんが出演しますよって、
はい、
青木さんにあの出演しますっていうのをあのシェアしてくださいって、
はい、
シェアした途端ね、コメントがポンポンポンってついて。
いや、
そうなんですよ、影響力があるんですよ、やっぱりね。
いやいや、
おっしゃるように、はい、その見た方がまたそれでポジティブに、あ、やりたいって思う方が増える、
は
い、
ね、私もやってみようって思わせるのがやっぱり ね、リーダーの役目ですよ。
はい、
そうですよ、
そう思っていただいたら嬉しいですね、
は
い、
そのリーダーのですね、はい、青木さんが経営するサロンなんですけども、はい、何かあのどういったことをされてるかとか、なんか PR があれば伺いたいなと思うんですけれども。
あ、 PR はですね、そう、基本送信でさせてもらってるんですけど、ねえ、基本送信って言ったらあのやっぱセルナイト取っていくっていうことで、ほうほうほう、やっぱ一般的にこう痛いでハードな結構施術が多いっていう、で、あざができたりとかっていうのが多いんですけど、私がしてるのは基本、まあ、ハンドで リンパマッサージプラスその、まあ、低周波の機械を使ってるんですけど、あの痛みがなく、でリラクゼーション感覚もありながら、セルライトを取っていけるっていうところで、はい、いいとこ取りで
なるほど。
させてもらってるので、普段の、まあ、デイリーケアもですし、もうがっつり痩せたい方ですとか、まあ、ブライダルエステだったりとか集中的にされたい方、はい、に おすすめです。
なるほどですね。はい、そんなこちらのサロンのですね情報、はい、どのように検索したら出てきますでしょうか。
は、プライベートサロンリップル、うん、で、はい、今出てきます。
なるほど、
はい、
じゃリップルだけでも出てきますか。
リップル福岡とか福岡とか入れていただいたら、そうですね、はい、
リップルですね、はい、皆さんぜひチェックしてみてください。
はい、お願いいたします、は
い、さあいつもですねトレーニング中、はい、音楽に関してもですね非常に素敵な選曲をしてくださる青木さんです、はい、BMS でですね、はい、で今日はですね先ほどの曲もそうなんですが、はい、青木さんから曲を持ってきていただいております、
はい、
さあ次の曲紹介を青木さんからお願いしたいんですが、どんな時に聴く曲ですか。
そうですね、朝テンション上げたい時とか、うんうん、車の中でこうドライブの時とか、はい、の時に聴きたい曲なんですけど、
はい、お願いします、
はい、フューチャーボーイズのフューチャーパレードです。イエーフューチャーボーイズイエーWhat's shy? Everybody put your hands up high and wave it like you wanna touch the sky. Taking you to the future life. We're gonna party all night singing la la la. You ready? I'm ready. It's time to move your feet. You ready? I'm ready. It's time to move your feet. You ready? I'm ready. It's time to move your feet. It's your parade. Left, 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 right, left with me. Forward march to the VIP. All these girls turn top to natty.
Hey sexy, what you doing?
Ladies call me all over the place. Wanna join the future capes. Yeah, we're getting freaky. Everybody's getting tipsy.
Yeah, moving up on a dance floor. One, two, three, four. Our shots, get some more. You're looking so damn fine. Shake, shake, shake your body. Take, take, take it off. Everybody put your hands up high and waving like you wanna touch the sky. Taking you to the future life. We're gonna party all night singing la la la. Everybody put your hands up high and waving like you wanna touch the sky. Taking you to the future life. We're gonna party all night singing la la la.
You ready? I'm ready. It's time to move your feet. You ready? I'm ready. It's time to move your feet. You ready? I'm ready. It's time to move your feet. It's your parade.
コミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いては教えて森部先生のコーナーです。今日の質問なんですけれども、今日はですねゲストにお越しいただいております青木さんに、ご質問をいただいております。青木さん、
はい、
質問内容をちょっと森部先生にぶつけてもらっていいでしょうか。
はい、2つあるんですけど、
はい、
結構エステに来られるお客さんで多いので1つがやっぱり皆さん筋肉がない方がやっぱ多いんですよね、うん、で、そのあんまりない方に、うん、まず、うん、おすすめした方がいいトレーニングがあれば、うん、おすすめがあれば教えていただきたいのと、
はい、
2つ目に、はい、逆で筋肉、昔ずっと運動してて筋肉がもうすでにある、うんうんうん、で少しやっちゃうとすぐついちゃうから太くはなりたくない、うんっていう方で、うん、やっぱそのふくらはぎとかに例えばこうしっかりついてて形が気になるという方とかが綺麗なこうまっすぐな足にするために筋肉の移動とかその筋肉を細くしたりとかは可能なのかな。
形を変えるとかそういうシェイプをこう変えるとか。
そうですそうです。その主に2つが、
はい、結構ヘビーなどうでしょう先生。
お答えします。
あ、お願いします。
まずですね、できないことが2つあります、
はい、
筋トレにできないことは、
はい、
骨を長くすることはまずできないですね、
はい、
だから今ある骨格に 見合った筋肉をつけるということでしか、まあ、美しくはならないんですけれども、もう一つできないことは筋肉を動かすというのはできないんです。
あ、移動って言うんですね。
できないですね。
はい、もうついてる場所が決まってるので、これを変えることはできないですね。
はい、
はい、でそれ以外のことだったら大概できます。
なるほど。
でまず一つ目の質問で、
はい、
とりあえず取っかかりで何かおすすめできるものは、はい、ということに関して言えば、
はい、
一番難しくなくて、
はい、
効果も高いというのが腕立て伏せの形でじっとしているというやつですね、はい、アームスタンディングとか、
はい、
あプランクっていう種目なんですけれども、
はい、
止まったままじっとしてるというのがまあ一番簡単です。必ず膝をまっすぐ伸ばす、肘をまっすぐ伸ばす、
はい、
頭が下がらない、で体は一直線、
多分腕を下ろさないってことですね。
そうそう、曲げない、肘を曲げないということです。曲げ伸ばしをするとやっぱり太くなるんですね、
はい、
はい、
これは腕、
全身です。
全身に効
きます。全身に効きます。はい、休むことができないです、どこも。
はい、これもいつものように1分、
1分間ですね。で楽になってきた場合は、
はい、
例えば片足を浮かす、もしくは片手を浮かすということで、はい、まあ、4点で支えているものを1点減らすということですね。視点を減らすということによって運動の強度が激増しますので。はい、ただし自分の体の重さ以外のものを使ってないので、
はい、
そんなに大きくなることはありません。
なるほど。
それと曲げ伸ばしがないからですね、
はい、
じっとしてるだけですから、
はい、
だから筋肉がまあ無駄に横に大きくなるということはないので、
はい、
引き締まって強くなるということはありますけれども、はい、太くなる心配もまずないです、
は
い、どうでしょう、ね、今通ってらっしゃるお客様にこのはい、アームスタンディングの形で静止で1分だけやってみてくださいっていうのだったらしてくれそうな感じですか。
はい、できると思います。
これ今さっき曲中に言ったんですけど、
はい、
じゃあ青木さんから発信するときはビトレしましょう。
そうですね、
アームスタンディングっていうビトレがあるんですけど、
はい、
やりません。
はい、
これでどうでしょう、う
ん、いいです ね、
ね。
もうぜひぜひおすすめしてください、
はい、やっぱ何個かその習ってるものをお伝えしたことあるんですけど、うんうん、やっぱちょっとでも動きがあるともうできない、
できないと。
はい、っていう声もあったんで、これだと簡単で続けられそうですね、う
ん、
はい、
実際も青木さんが今スタジオでやってるのって結構きついのもあるから、その場でやったことない人にしてどうですかって言ったらきついってなります
ね。そうですね。あと一人で家でやっちゃうとめげちゃうかもしれないで、
うん、
こんくらい簡単のだったら、
うん、
あとはもうそのバリエーションをね、はい、いろいろこう、
うん、どんどん増やしていく、
増やしていけばいいわけです。
なるほど。そこでまたちょっとでも変化とかにこう気づいていただいたら、そこはモチベーションになりますから。
そうですね、
そこからまたグッと引き出していけたら
いいですね、はい、そうですね。
それやっぱりこの、うん、青木さんのスタジオといいますかサロンで形も教えていらっしゃるわけですよね、はい、この形ですよ。
そうですね、私がちょっとやってみせて、うんうんうん、はい、っていう感じで。
今度はじゃあもう森部塾に来た時にお客様にお伝えするために正しいポージングもチェックが入るようになります。それでお客様に伝えてちゃダメだよみたいな。
そうですね、うん、ポージングね全然変わりますもんね。
きつさも全然変わりますからね、
非常に重要ですね。
そうですね、
はい、あと二つ目の、
はい、
ちょっとやるだけで筋肉がすぐついてしまうと、
はい、
いう方の場合多分ですね、
はい、
認識がおかしいと思うんですが、すぐ筋肉がつくっていうことはもうまずないんですね。
あ、ないんですね、
はい、ありえないです。もうよっぽど男性ホルモンが多い方とかですね、もう女性なのにこうヒゲが生えちゃうとかぐらいの人でなければもうまずそれはないですね。
あ、そうなんですね、
ホルモンの関係で、
うんうんうん、
で男性でもすんごい、まあ、はい、言葉あるけどくっそ重い重いあとか言ってやってても、
はい、
1年間トレーニングしても1キロ増えるか増えないかぐらいですから。
そうなんですか。
トップのアスリートがやってもそんなもんです。
ん、
はい、だからそれから考えたら、
はい、
もう成人以降の女性の方で、
はい、
ちょっとやるとすぐ筋肉がつくのっていうのは言ってるだけで、おそらく筋トレを避けてるだけの話だと思うんですね。
そもそも論ですね、
うん。それとまあ女性のまあご自身のこうなりたい像みたいなのが昔そのすごくスポーツやっててこう流々だったのではなく、女性らしいラインでこ
う
シュッとしたいという時に、昔のようにトレーニングすると昔のような流々な体にはなりたくないみたいなところあるのかもしれないですね、
う
ん、
ただその通常スポーツをやって筋肉流々になってる人たちっていうのは基本的にダイナミックな動きをやってるわけですね、
はい、
だから先ほど説明しましたように、
はい、
スタティックなポーズであれば、
はい、
そのような筋肉がつかないんですよ。
なるほどですね、
はい、でしかも、はい、女性らしい美しいラインを作ってるのは、はい、まあ、それこそあの皮膚の肌のきめ細やかさだとか、はい、まあ、適度な皮下脂肪ということになるので、はい、そこの部分はトレーニングではどうにもならない、
はい、
だから まさにエステの力でってことになるじゃないですか、
はい、
あとはまあ日常の食生活、
そうですね、うん、
ところがその皮膚も皮下脂肪も土台には筋肉があるわけですから、はい、この筋肉が正しい形をしていないと、はい、美しい体の表面のラインは出てこないんですよ、うん、
なるほど、
うん、だからそのためには絶対トレーニングで筋肉に張りを持たせておくってことが必要なんですけど、
はい、
運動をしないということだとですね、
はい、
その張りが維持できないので、うん、
はい、
たるみ切ったゴムみたいな状態になっちゃいますからこれだとやっぱり美しい体にはならないですね。
そうですね、はい、いくら細くても張りがないと。
でこれはあの今あのすごいあの問題になってるんですけれども、はい、時間が近づいてきましたので、はい、ここの部分はちょっと大変申し訳ないんですが、
はい、
次回以降に展開させていただきたいと思います。
はい、
まあ、今日もなんかねメソッド満載ですが、まあ、とにかく今スタティック、
はい、
でまあ、女性はこう一つ美トレはスタティックっていうところで、集中していくと分かりやすいかもしれない。
そうですね、
はい、大きくなりませんよということで、
はい、そのバリエーションをちょっと増やしていきたいと思いますね。
はい、
ぜひ お願いします。
はい、
はい、
ということでこうエンディングでございますが、青木さんどうでした、はい、初ラジオ
初なんかあっという間に終わっちゃいました。
意外に大丈夫だったでしょ。
そうですね
相当心配してましたからね。
はい、でもとそうですね、意外に、はい、はい、できます、ね、できたかない
やいやもうバッチリです
よ。バッチリですね、はい、
ビトレで頑張ってください。
ビトレ、はい、
こうお話も結構たくさん、ね、出てあの有意義なあの内容になっていたような気がしますね。
そうですね、は
い、スペシャルもね、うん、はい、極めていこうという、ね、気持ちがあるからだろうとは思うんですけど、
はい、
はい、ということでぜひ皆さんあのリップル、検索してみてください。
はい、はい、お願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
さあ今日のですね放送を聞き逃したという方も後日も聞いていただけるようにポッドキャスト配信を行っております。福岡町角森部塾 Facebook ページぜひいいねをお願いいたします。またですね、森部先生のメルマガこちらの登録もお待ちしております。Facebook からも飛べるようにしておきますのでよろしくお願いいたします。福岡町角森部塾、この番組は株式会社ゲット IMB 株式会社の提供でお送りしました。それではまた来週、せーの、
ゴーマッスル。